こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は子ども家庭福祉の現状と課題というテーマで、淑徳大学教授の柏目玲芳さんにお話しいただいています。今日は第2回で、子ども家庭福祉の制度、聞き手は河野滝です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、子ども家庭福祉を行っていく元となる法律について教えてください。
はい、我が国の子ども家庭福祉はもちろん日本国憲法が一番中心になる、大元になるわけですけれども、それに基づいて児童福祉法、そして子ども子育て支援法、この2つを中心とし、関連する各種の法律や政令、省令、通達などに基づいて、実施されています。高齢者福祉が老人福祉法と介護保険法を中心として、展開されているように、子どもの福祉の場合は今申し上げた児童福祉法と子ども子育て支援法、この2つが基本的な法律となります。子ども子育て支援法は、昨年の4月から施行された新しい法律ですけれども、児童福祉法は昭和22年に制定されて、23年から施行された非常に古い法律になります。これまで90回ぐらいの改正が行われてきました。ついこの間の国会、2016年の国会でも大幅な児童福祉法の改正が成立をしております。その具体的な内容は大きく4つあるんですけれども、児童福祉法の児童福祉の理念を現代風に、しっかりと現代に合わせて書き直したということ、さらに、子ども虐待防止のための措置をしっかりと書き込んだということ、3つ目が社会的擁護の在り方、特に家庭擁護を進めていくこと、さらには子どもたちの自立支援の在り方などについて規定を設けたこと、そして4点目が妊娠期からの切れ目のない支援、これを進めていくことを定めたこと、こうした大きな4点が制度改正、児童福祉法改正の大きな眼目になりました。このようにこうした法律は時代に合わせて何回にも改定をしながら今日に至っているということになります。
はい、では子ども家庭福祉を行っていく国や地方の体制について教えてください。
はい、まず国において福祉行政を担当しているのは厚生労働省でありまして、子ども家庭福祉を担当しているのが雇用均等児童家庭局、私はここに8年間勤務をしておりましたけれども、それがあります。また障害児支援は障害保険福祉部というところが所管をしています。また子ども子育て支援制度、これについては内閣府子ども子育て本部というところが所管をしております。地方行政機関では、代表的なものが都道府県ということですが、都道府県は子ども家庭福祉に関する企画、あるいは児童相談所や福祉事務所、保健所等関係行政機関の設置運営、児童福祉施設の設置認可、児童福祉施設への入所決定、市町村の児童相談に対する支援、子ども子育て支援制度に関わる広域的専門的事項などの業務を行っています。政令指定都市も都道府県とほぼ同様の業務を行っています。市町村は住民に最も身近な自治体として子育て支援、あるいは児童相談に関する第一義的な役割を果たしています。さらに保育所の運営などの保育業務、児童館や放課後児童クラブの運営などの子ども育成業務、障害児通所支援などの障害児童福祉業務、健康審査などの母子保健業務のほか、子ども子育て支援制度の中核的な役割を担っています。このように子ども家庭福祉制度は都道府県と市町村に大きく二元化されている、これが子ども家庭福祉の大きな特徴になります。
それから児童相談所、大変注目されますが、はい、こちらについても教えてください。
私はこの児童相談所に過去10年間勤務をしておりましたけれども、この児童相談所というのは子どもの福祉に関するさまざまな問題について、市町村などから送致された専門的な相談、あるいは家庭その他からの相談にも対応し、調査、診断、判定をなどを行った上で、必要な援助を行う行政機関ということになります。必要に応じて、子どもの一時保護、また児童福祉施設入所、里親委託などの措置を決定をいたします。そのほか、子ども虐待で親権者の意に反して子どもを児童福祉施設に入所させる場合、そんな場合には家庭裁判所に対する審判の請求や、親権者に対する親権喪失宣告の請求、こうした業務も行っています。2012年度からは、児童相談所における子ども虐待対応に大きく貢献する親権の一時停止制度、これが創設されまして、さらに、未成年貢献制度、これも法人貢献が可能となりました。この法人貢献というのは、これまではいわゆる人が、自然人としての人が貢献人になっていたわけですけれども、現在ではこの法人貢献、つまり児童相談所長として、あるいは社会福祉協議会として、組織として貢献が可能になるというふうになりました。都道府県指定都市には義務設置、児童相談所は義務設置されておりまして、2015年4月現在、全国に208箇所あります。一時保護所は135箇所、これは現在の虐待等の顕在化によって増えておりまして、児童相談所は現在は子ども虐待に多くの時間と力を割いているというのが現状になります。ちなみに一時保護所では、直近では約2万2000人の子どもたちが一時保護されておりまして、そのうちの約半分、1万1000人が虐待によって一時保護されるという状況になっています。こうした虐待で保護される子どもたちも増加をしておりまして、児童相談所はこの虐待対策に今、防災されているというのが現状ではないかと思います。一方、福祉事務所は都道府県、市および特別区に設置が義務付けられておりまして、子ども家庭福祉に関しては児童相談所との連携のもとに、実情の把握や相談、調査、援助などを担当しておりまして、必要に応じて母子生活支援施設などへの入所の決定を行っています。家庭児童相談室も設置されています。このほか、保健所では身体に障害のある子どもあるいは長期に療養を必要とする子どもに対する療育指導、育成医療の給付等の業務が行われておりますし、市町村保健センターでは住民に身近な保健の拠点として、乳幼児の健康審査、保健指導などが実施されています。さらに地域レベルでは、児童委員や主任児童委員などの公的ボランティアも活躍をしています。ちなみに主任児童委員というのは、子どもの問題に対して専門に担当する、そうした児童委員さんであって、全国に2万人強委嘱されて活躍をしております。
さあ、では次に児童の福祉に関する施設を教えていただけますか？
児童福祉施設は、児童相談所による入所決定を必要とする乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、こうした施設等の措置型の施設、それから市町村が保育の実施を決定する保育所、さらには利用者と事業者との公的契約による幼保連携型認定こども園、児童発達支援センター、並びに福祉事務所が保護の実施を決定する母子生活支援施設等と、子どもや保護者の自由意思により利用できる児童館などに大きく分けられています。さまざまな施設があり、かつ利用の仕方もそれぞれによって違うので、かなり複雑で、学生たちは覚えるのが大変だというふうに言っています。
表1にありますが、15種類ここに 上がっていますね。
そうですね、は
い、
この15種類の児童福祉施設で、まあ、それぞれ右のところに必要とされる専門職員が入っておりますけれども、この施設がいろんな利用できる子どもあるいは保護者などが違っていたり、実施措置の実施主体が違っていたりして、ややちょっとまだ複雑になっているのが日本の児童福祉のまだ大きな特徴かなというふうにも思います。この児童福祉施設には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準という基準がありまして、その基準に基づいて都道府県が最低基準というものを作っています。この最低基準が守るということが義務付けられておりまして、それを最低基準を守っていれば、その運営に要する費用については多くが税と、それから一部保護者からの費用徴収によって賄われているということが言えるかと思います。
では子ども家庭福祉に携わる人たち、専門職員について教えてください。
はい、子ども家庭福祉サービスは、まあ、多くの専門職員によって担われています。児童相談所には福祉に関する相談に応じ、専門的知識や技術に基づいて必要な援助を行う、児童福祉士、これはいわゆるソーシャルワーカーというふうに呼ばれておりますが、こうした児童福祉士、続いて心理診断やカウンセリングなどの援助を行う児童心理士などがおります。また一時保護所には児童指導員、保育士なども勤務をしています。それから15種類の児童福祉施設、施設ごとに必要とされる専門職員は違うのですけれども、まあ、ほとんどの場合、子どもの生活指導、保育や相談援助を行う児童指導員、そして保育士、この2つの職種が中心になって運営を行っています。児童福祉士は、児童指導員は大学で社会福祉や心理や教育学等を修めた、そして卒業した人が任用資格を得ることになっておりますし、保育士は養成校で必要な資格を取れば登録ができるという形になっています。その他、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、あるいは心理療法担当職員、看護師、栄養士、調理員、その他の各領域の専門職員、事務職員などがいます。先ほど申し上げた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準によって、各施設が配置すべき専門職員も定められています。例えば表1をご覧いただけますと、6番目のところに児童養護施設があります。これは保育所を除けば児童福祉施設の中で、保育所や児童館などを除けばかなり多い入所型の施設ということになりますけれども、そこでは児童指導員、保育士、職業指導員、栄養士、それから医師、これは嘱託でも可能ですけれども、その他心理療法担当職員、家庭支援専門相談員、ファミリーソーシャルワーカーですが、この他先ほど申し上げた里親支援専門相談員などが配置されなければいけないという形になっています。この他、子どもに家庭養護を提供する里親さんも大事な人材ということになります。里親には養育里親、親族里親、そして専門里親、養子里親があります。養子里親は養子縁組をすることを希望している里親さんで、この2016年、先ほど申し上げた改正児童福祉法でも法定化されています。また小規模住居型児童養育事業、これはファミリーホームと呼ばれて、5、6人の子どもたちを、まあ、ご夫婦で、育てていく、補助者なども雇いながら、まあ、育てていく事業者ということになりますけれども、この事業のための基準も定められています。それぞれの施設の専門職員の任用資格は多岐にわたっておりますけれども、子ども家庭福祉専門職員の場合は保育士資格や社会福祉士資格を有するもの、それから先ほど申し上げた 通り大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、こうしたものを専修する学科を卒業した人が中心になっています。なお2011年度から社会的養護関係施設長の資格が創設されておりまして、2年間の間に研修を受けなければならない、その研修なども決まっています。さらに2015年度から第3回目ので詳しくお話をさせていただきますけれども、子育て支援員研修制度というものも創設されています。この子育て支援員については、地域での子育て支援のためにいわば補助的な人材として働くてもらえることが期待されている、そうした人材でありまして、国で定めた基本研修や専門研修を修了して子育て支援員研修修了証書というものをもらって、そして子育て支援員として保育や子育て支援分野の各事業に従事する上で、そうした必要な知識や技術を習得したというふうに認められるもののことを言っています。保育士だけでは子育て支援もやっていくことは難しいので、保育士以外にも地域の中でさまざまな活動ができる、そうした人材を育てていこうということで2015年度からこの制度が設けられています。
期待される制度ですね。
そうですね、はい。
では今日最後に子ども家庭福祉サービスの体系について解説お願いいたします。
はい、子ども家庭福祉サービスの体系については図の1に示されている通りになります。このうち子ども子育て支援制度はこの母と子の健康の確保を図る分野、それから保育を必要とする児童や地域子育て支援も図る分野、さらには地域家庭地域における児童の健全育成及び養護児童の福祉の増進自立支援を図る分野、さらには在宅施策、施設施策の両面から障害児者の福祉の向上を図る分野、こうした分野に幅広くまたがっています。まず母子保健サービスにおいては各種の健康審査、保健指導、さらには慢性疾患を有する子どもの治療などが行われています。子どもの健全育成サービスに関しては児童館などの設置運営や放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブ、児童手当などの支給などのサービスが実施されています。実は2016年の児童福祉法の改正に伴って母子保健法も改正されまして、母子健康包括支援センターというものが新たに法定化される形になりました。これはこれまでの母子健康センターを強化して、そしてそこで相談機能やあるいは関係機関との連携機能なども設けることによって、妊娠期から出産子育てのにわたって切れ目のない支援を続けていく、そうした拠点として母子健康包括支援センターというものも法定化されました。でこれは実質的には、子育て世代包括支援センターという名称で、運営される形になって、法律上は母子健康包括支援センターなんですが、実際上は今申し上げた子育て世代包括支援センターとして今後全国展開されていくということになります。この制度は高齢者の分野では地域包括支援センターというものが中心になって、そして地域の中で高齢者の方々の生活を包括的に支援していくという仕組みが進められておりますけれども、子どもの分野でもこうしたセンターがですね、今後地域の中で包括的な支援を担っていける、そんな可能性を含んだ大事な事業だなというふうに思っております。続いて養護児童福祉サービスについては、各種の相談援助サービスや、児童福祉施設入所里親委託などが行われております。2015年度から 里親、ファミリーホーム委託といった家庭養護利用児童を社会的養護全体の3分の1に推進する、こうした政策も始まっています。これは第4回で詳しく説明をさせていただきますけれども、先ほど申し上げた2016年の改正児童福祉法でも、家庭環境を奪われた子どもたちには、まずそれに代わる、里親、あるいはファミリーホームなどの家庭環境で子どもを育てていこう。そして、それがどうしても無理な場合に、施設を家庭的な環境として、そしてそこで育てていこうということが順番として制度化されました。つまり、まずはその子が生まれた家庭で、その子を生まれた家庭で育つことが難しければ、それに代わる家庭で、里親やファミリーホームで、そしてそれができなければ、施設で、それも家庭的な環境になった施設で子どもを育てていくんだということが、明確に順番として法定化されました。いわば家庭養護優先の原則というものが、今回の児童福祉法の改正の中に盛り込まれたということは、私は画期的なことではないかというふうに思っています。障害児童福祉サービスについては、ホームヘルパーやショートステイ、障害児通所支援などの在宅サービスのほか、療育相談や、あるいは障害児入所支援、特別児童扶養手当など、各種手当の支給などが行われています。障害児については、ケアプランを作成して、そのケアプランに、障害児相談支援専門員の方としっかりと相談をしながら、サービスを進めていくという制度が今進んでいます。そういう意味では、この障害児のための相談と、それから子ども子育て支援制度の相談を担当する利用者支援事業というのがありますけれども、この利用者支援専門員というのが専門職でいるんですが、この2社がしっかりと連携を取って、障害のサービスを利用したからといって、子ども一般のサービスから排除されてしまうというようなことがないようにしていくことが大事かなというふうに思います。それから、ひとり親家庭福祉サービスに関しては、母子および父子並びに家父福祉法の下、ヘルパーの派遣などの在宅サービスのほか、児童福祉法の母子生活支援施設への入所、母子父子家父福祉資金の貸し付け、児童扶養手当の充実、就業支援、こうしたことが実施されています。児童扶養手当については、この6月に終わった国会において、改正が行われておりまして、この子どもの貧困対策の一環として、2016年度から第2子手当が現在5000円なんですけれども、収入に応じてになりますけれども、最大1万円までに増やされました。また、第3子以降の手当が最大3000円、今3000円なんですけれども、それが最大6000円までというふうに、それぞれ収入に応じて倍額まで増額されるという形になっています。なお、子どもの貧困対策に関する大綱、これに基づいて子どもの貧困対策も推進されています。ひとり親家庭の生活、就業支援、あるいは経済的な支援、こうしたものが、この子どもの貧困対策に関する大綱の中では最大の柱になっているということが言えます。今後は施策相互の連携、あるいは利用者支援の充実が必要とされています。
ありがとうございました。子ども家庭福祉の現状と課題第2回、子ども家庭福祉の制度。お話は淑徳大学教授の柏目玲芳さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。